戦争ジャーナリスト論、登坂淳。戦争が社会の政治的常軌を通行遮断し、典型的な非常状態に置くものであることは、今さら改めて言うまでもない。このことは、近代的戦争においても、古来の、また旧来の戦争と比べて、以上でも以下でもないだろう。原始的戦争が社会を極度の無秩序に陥れるに反して、近代戦の方はもっと秩序的だということは、なぜなら近代的な社会そのものが原始的社会に比べて、もちろん美しく秩序的であり、法的発達を遂げているのだから、近代的戦争も単にこれに照応してより秩序的であり、いわば、文明化されてくるのが当たり前なのである。これをもって戦争化そのものがより秩序的になったということはできぬ。むしろ近代戦がますます約束していると言った方が当たっているのだ。産業、交通、資源、その他の戦線後方の深部にまで及ぶ敵対行動、そこから来る戦闘員と非戦闘員との区別の抹殺などは、それが組織的であればあるほど、発達すればするほど相手国の社会的無秩序の直接原因である。だが、それにもかかわらず、近代的戦争が自国により一層精密な計画的な抗議作戦と広範動員とを要求するのも、また、事実だ。かくて近代戦は、それが破壊的であればあるほど、近代社会の内部において、ますます組織的な発達を持たねばならず、自らの法的秩序の発達をさえ持たねばならぬのである。戒厳令組織や各種の動員法が、現にそういうものを示している。だから近代戦争は、実は、政治的常軌とそんなに別なものではないと言った方が正しいだろう。戦争は社会秩序のある特殊の正面や位相であって、社会秩序以外のものではない。とともに、いつから、そしてまたどこからが戦争で、いつからまたどこからが常軌の社会秩序であるかの区別も、近代戦においては、次第にその絶対性を失ってくる。非常時、準戦時、戦時、等々の状態から異常態への推移の段階は、だんだん中密となり、ついに連続した一本の糸となってくることは、人の知る通りである。さて、ところで、戦争時局論、軍事論、その他を含む戦争に関する、ジャーナリズム。これを戦争ジャーナリズムと呼ぼう。について言えば、これもまたもはや決して孤立した領域をジャーナリズム一般のうちに牧手することができなくなる。すでに政治外交に関する最も伝統的なジャーナリズムの領地や経済に関するジャーナリズム。また、社会ないし文化に関するジャーナリズムとの連関と工作とを待たなくては、戦争ジャーナリズムなるものは存在し得ない。であるから、最近の日本のような挙国一致的な事変状態に入ると、一切のジャーナリズムが戦争ジャーナリズムを含まざるを得なくなる。特に純粋な戦争ジャーナリズムというものは、その結果、大して意味も内容もないものにならざるを得ない。だが、あるいはそれゆえに、そうだからといって、一切のジャーナリズムが戦争ジャーナリズムに帰着してしまうとかいうことは言い間違いか考え間違いだ。挙国皆兵だからといって、すべての国民がその社会的職業の遺憾よりも先に上等兵であるか、一等兵であるかだとは考えられないのと同じことで、それは国民のごく少数の得意層を除けば あくまで個人の第二次的な資格であるのだ。であるから、ちょうど社会の平和な秩序が、戦争体制の特殊な場合ではなくて、逆に戦争が社会秩序のある特殊な場合であった通り、戦争ジャーナリズムは、各種の一般ジャーナリズムに帰属してのみ存在権があるわけだ。で、もし戦争ジャーナリズムという、ある特別な限られた狭いジャーナリズムの領域なり、様式なりがあるとすれば、それはごく直接に戦闘に関係した何らかのジャーナリズムのことか、そうでなければ、軍部や軍隊に直接連関のある報道表現に携わるものを指すに過ぎない。だが、それだとすると、そういう戦争ジャーナリズムは独立ではそんなに大きな椅子を言論団の下に占めることはできないはずのものだ。実際、日本の現在の多くの社会評論家、経済、政治、文化、市政の評論家のことだが、誰しも一応戦争ジャーナリズムに触れたり、それを含めたりせざるを得ない。純然たるプロパーな領域としての戦争ジャーナリズムは、極めて限られたものでしかない。両者の区別は事実困難で、それはちょうど抗議国防と協議国防とが相反した観念であるにもかかわらず、両者の区別を機械的につけることがほとんど不可能なのと変わらない。そして、協議国防が事実上社会的に成立が困難であると同じように、協議の戦争ジャーナリズムプロパーは、ジャーナリズムとして成立することが本当は不可能なのだと言ってもいいのである。こうした元来無理のある協議の戦争ジャーナリズムが、多くは職業的な軍人または軍人上がりやこれに準じる執筆家によって動かされているということは、だから当たり前なことだ。彼らはいわば職業的にこの狭い領域における専門家なのだから、その専門について単に筆を取りさえしたら、それが専門的な研究発表や何かでなくて、世間一般の読者を想定するものである以上、この協議のいわゆる戦争ジャーナリストとなって現れる次第である。もしこういう資格のある軍事評論家を今日の陸海軍の将校のうちに求めるならば、そこには数限りのない戦争ジャーナリストの予備軍を発見することができよう。陸軍大学校の出身ならば、一通りの戦術論や戦史に関する原稿は書けるだろうし、多少文章が今日の文化常識に沿わなくても、素人の知らぬことが書かれる以上、一応読み物にはなるかもしれない。だが、実際に活動しているこの意味での戦争ジャーナリストは、多くは退役軍人でなければ特殊な専門ジャーナリストなのである。現役軍人は政治的意見を個人的に発表する自由を軍人直輸によって禁ぜられてあるが、もちろんそれだけではない。現に世間的に有名になった将校で評論雑誌に筆を取ったり、ベストセラーズに属する単行本を書いた者は決して少なくはない。石原莞爾氏や畑彦三郎氏、だが、この種の軍人たちは、もちろん、ジャーナリストではない。というのは、編集者は彼らから原稿を絶えず期待することはできないからだ。したがって、どうしても退役軍人や特殊な専門ジャーナリストがここに登場するわけである。だが、現役軍人たちが、所詮ジャーナリストでない理由は、単にまた、現役の忙しさからだけ来るのではない。編集者は戦争ジャーナリストにとにかく何らかの様式と程度との社会的資格を要求する。つまり、ジャーナリスティックな角度を要求するのである。戦争ジャーナリズムプロパーといえども、 この社会的な角度がなければジャーナリズムにはならぬ。しかも単に戦争プロパーに関する言論に一定の社会的角度が備わっているということだけではなく、それなら大方の場合そうなのだが、その言論がこの一定の社会的角度のうちをある程度自由にバラエティを示しながら動いてみせうるのでなければジャーナリズムとは言えない。するとつまりこの競技のプロパーないわゆる戦争ジャーナリストといえども、いわゆる戦争プロパーだけのジャーナリズムへ固着していることは許されないので、ある程度ここから自由な行動半径を持って世間の目を持ってせねばならん。そうして初めて戦争ジャーナリストとなるのだ。このいわば世間的な自由さは、いいにつけ悪いにつけ、どうも軍人を本職とする限りは甘く出ないものらしい。実際この種のジャーナリストは、筆を戦争プロパーに起こして、いつかは政治外交にまで話をある程度自由に進めることをあえてせざるを得ない。特に大陸など。外交政策を先駆して、特務機関的な随伴を必要とする場合、当然そういうことになる。かくて北支問題、日ソ問題、その他その他は、この競技の戦争ジャーナリストの領分となる。何らかの社会的見解なくして、戦争ジャーナリズムは成立しないのはもちろんだからだ。戦争は社会秩序の一つであったからだ。外地についてばかりではない。軍部が国策を決定する主体を取るに及べば、国内における政治問題もまた、この戦争ジャーナリスト、軍事ジャーナリストたちの独自の壇上となるのは当然というほかない。おそらく、この現役型ないし準退役型の2つのタイプが、最もプロパーな意味の戦争ジャーナリストとみなされているだろう。三島康夫氏や武藤定一氏らをはじめとして、神田光一、林雄三、その他の諸氏の雑多な小軍事評論家の多くがこのタイプに属するだろう。これらの人は多く軍事通であり、軍部認識者であり、若干はまた戦争軍事の専門的研究者でもある。前二者はその点特に重きを置かれているようだ。だが武藤定一氏の場合はそのうちでもいわば最も典型的だ。というのは氏の観点はほとんど全く競技の戦略戦術に限られているのであり、総じて戦争技術家の角度に限られているのである。それに直接連関のある限りにおいて、わずかに外交的、社会的、政治的な関心を示す戦争技術家の言として、素人は興味を持って聞くではあろうが、さて、その戦争の社会的認識の点になると、読者はもうあまり安心しては聞いていない。前にも言った通り、戦争は社会秩序のある特殊な場合だ。したがって最も複雑な場合でもあるわけだ。ところがこれを社会そのものの一環として見渡すことを省略して、単に戦争技術としての作戦観からばかり結論を引き出すのでは、十分な戦争のジャーナリスティックな評論ということはできない。しかもこうした典型に当てはまる軍人式評論、つまり軍事的に玄人であるがゆえに社会的に素人であるところの評論家が、今日では往々無批判な通行権を持ちがちだ。戦争こそは社会的常識の発達をば十分に活用して初めて認識されるべき事柄であるのだ。三島康夫氏はこういう戦争プロパーの評論家のタイプのうち、おそらく最も常識の発達した人の一人であろう。この評論家の書くものには、比較的に社会的独断が少なく、また、 客観的な分析の能力にも富んでいる。この点少なくとも読者を引くものがあるのだ。デマゴギーや教訓や独善なあれこれの思想的増水がないことも自説柄珍しいというほかない。武藤氏のような戦争の刑事上学の類はこの人にはまずないらしいが、戦争論が哲学的に持つ価値などについては相当の理解を持っている。もっともこの人といえども、その自局観は多くの戦争ジャーナリストの公式を出てはいない。そういう点では戦争の本格的な社会分析には到底達することのできない宿命にあるのではないか。戦争について本当に社会的分析をやろうとすれば、今まで述べたような教義のプロパーないわゆる戦争ジャーナリストでは手に負えないわけだ。まず少なくとも十分の経済学的分析がなくてはならん。そしてそれに基づいた理論的な政治的見解が示されねばならん。そして最後にこういう一切の社会認識を戦争及び戦時時局という特殊なテーマに集中しなければならん。これは容易な仕事ではない。こうした軍事研究家も、そうした戦時評論家も、おそらく日本にはまだいないのではないかと思う。もしいるとすれば、そういう問題の適切即応の解釈は日本国民全般が切望している時事的な課題なのだから、今日のような事情のもとには必ず現れずにはおかぬはずだ。ところがこれに相当するものは、実はさっき述べた戦争プロパージャーナリストのタイプに属するもののうちにしかなく、しかもそのうちにも最も社会常識において偏曲した人物の言論がそれであって、ついに日本の国民をして戦争の社会的認識の欲望をば十分に満足させるに足りないのである。戦争にちなんで経済的政治的分析を行う一般評論家はしかしもちろん非常に多い。今日評論家と言われるもので戦争に触れないものはありえないだろうからだ。特に経済理論家はそうなのだ。ところが彼らは遺憾ながら経済理論家や政治社会評論家ではあっても、ついに軍事評論家でも戦争評論家でもない。戦争に関するジャーナリストとしては決してエキスパートではないのである。にもかかわらず、今日の多くの読者は、このいわば局外戦争ジャーナリストの分析によって、かえってより多くの戦争の社会的認識を深めているのが事実だ。この現象は、日本における戦争ジャーナリストに対する頼りなさとある場合には、それへの不信任との表示と見て見られることもない。元来戦争ジャーナリズムと言っていいようなジャーナリズムの様式は、ここでは特に評論に限定した方がいいようだ。満州事変以来、軍部の社会勢力台頭と共に発達したものなので、その観念はまだ若いとともに、まだ表面現象的でお粗末であることを免れない。社会的分析に十分立脚した軍事評論は、それを要求する声さえがまだ現れないと言っていいのだから、そういう代表的軍事評論家が出ないのも無理ではない。なるほど、戦争ないし軍事は、日本では世界大戦後急速な発達をしたものであり、その道の特別な専門家、または技術家ででもない限り、本当のところがわからないということも事実ながら、またこと軍機に関すると言われる限り、この専門的知識も国民の前に不可侵なタブーとなってひけらかされるに過ぎぬのだから、軍事ジャーナリスト志願者の前途の野心をくじくには もってこいなのだ。自然科学もこの点多少似ているが、しかし自然科学の専門家の方がこの場合よりも多少は社会常識の軌道を尊重しながら歩いているようだ。もっとも粗末な観念としての戦争ジャーナリストのうち、手近にあるものは陸海軍省記者クラブ式なジャーナリストである。というのは、軍部移動表に動員される種類の軍事ジャーナリストのことである。もっともこの評論家自身がお粗末だという意味ではない。この種類のものを軍事評論と考える世間自身の持つ軍事評論という観念がお粗末な段階に位置するものだというのである。ここにはたくさんの軍部内の通が揃っている。そのうち松下義雄氏や、これは有数な軍政研究家であるが、山浦寛一氏などが光っているだろう。菅原節夫氏という人と先に言った三島康夫氏などもここに位しうる。軍の移動表なるものは大体において人物論を興味の中心としたもので、ある場合には個々一人の軍人の人物批評という形をとることもあるが、これはどれを見ても似たり寄ったりの上っ面の人間学で、しかも悪いことには多分にお世辞が効いているということだ。通というものは、一体に対象に対して愛着に似た理由のない愛情を示すものらしい。だからこれは必ずしも時代的であることを意味するのではないわけだが、批評としての屈解力も足りなければ公正な精神でもあるまい。だが、ある軍部移動評論家は言っている。上級軍人の経歴の研究や移動の内容は、軍の作戦と編成とを暗示する有力な材料となってきつつある。これは外国の情報機関にとって機密な情報を提供することになる。つまりこれは軍の機密に属するものだということが、最近だんだん注目されるようになってきた。そこで軍部は次第に移動評論に対してもそれとなく資料その他の関係をたどって統制と制限とを加えるようになってきたというのだ。してみると軍人の人物批評や移動の紹介さえが社会的な角度を持つという結論にもなるのであり、こうしたお粗末な戦争ジャーナリズムも案外決してお粗末な意味のものではなくなりつつあるわけだ。だがそれとともにこの種の評論さえが社会的分析の自由を少しずつ失っていかざるを得ないということでもある。戦争ジャーナリストの位置はここでもまた決して安定してはいないわけだ。従軍記者、つまり戦地の新聞特派員もまた戦争ジャーナリストの一類型である。いや、これをこそ言葉の最も原始的な意味における戦争ジャーナリストと呼んでいいかもしれん。今、事変に際しては従軍記者は大体から言って相当の頭脳のある人物が派遣されているらしい。新聞市場で見る彼らの筆致は決して一概に空疎だとも無内容だとも言えない。ただ何しろニュースはほとんど軍自身の発言以外には認められないような状態にあるのだから、同盟通信ニュース、スクープをつかむことのできないなどは言うまでもないし、いわばニュースの後続部隊としてのこのこと反感法の後をこね回して歩くほかない。勢い、型にはまった戦争や将兵や地方民の風俗描写のようなものでもやるほか仕事はない。描写の種はすぐさま尽きる。そうなるとよほど頭の鋭い記者殿、少佐待遇だという。でもなければ読み物になるものは書けない。もっとも一人二人の従軍記者は 儀礼的な描写の合間合間にも、多少支配に踊るあるものを読み取らせるので、読者のわずかな楽しみではあるが、それを一生懸命に探すのは全く厄介な日課だ。戦争ジャーナリストとしての従軍記者は、戦時に際しては新聞記者の花形であり、新聞紙は戦争のニュースを頼って大きくなるものだと言ってもいいくらいだが、そのせっかくの花形たる従軍記者も、こうした事情では一向ジャーナリストとしての腕を振るうことができない。これは同情に値しよう。ところが新聞社と雑誌社とがそれぞれ文史を一種の従軍記者として特派している。彼ら派遣文史記者がどういう興味あるルポルタージュ、ニュースはこの場合ルポルタージュと呼ばれる、をもたらすかは未知数である。少なくともこれは普通の従軍記者のものよりももう少し意味のある読み物とはなろう。だが問題は彼らの眼光と例の戦争の社会的認識との結びつき以下にあることだ。悪くすると特色のあるルポルタージュであるべきものの代わりに歪曲されたニュースを提供するような不始末にならぬとも限らない。そして彼らの体験が戦争文章として成熟するのを我々はあまり性急に期待するのは控えねばならぬ。そんなに簡単に手軽に優れた戦争文章などというものが捻出されうるものではないからだ。戦争小説や飛行小説を戦争ジャーナリズムと見るのも必要であるが、そういう作家が戦争ジャーナリスト、つまり戦争作家だというわけにはいかぬ。そういうジャンル専門の作家は文学者としての作家のうちにはまず一人もいないのだから、これは今のところ問題にならぬ。だが文学者型の戦争ジャーナリストはいるのである。あるいは戦争通俗物語家とでもいうような人ならばいなくはない。後者には福永京介氏などを例にとっていいかもしれない。前者の例として私は水野博則氏などを挙げることができるように思う。文学者型の戦争評論家とはどういう新参かといえば、軍事または軍政専門の学級型の評論家や軍政策論者としての部弁型評論家や、あるいはプロパガンディストやデマゴーグやセンセーショナリストとしての戦争ジャーナリストからこれを区別したいからである。もちろん水野氏は軍事一般についての相当の専門家だろう。だが氏の書くものの一つの傾向として戦史物語風のスタイルがあることを忘れてはなるまい。ここが他の戦争ジャーナリストに比べて著しい異色である。そしてそれはなかなか読み応えのあるいいものでもあるのだ。もっとも氏の評論家としての特色をここにだけ限ることは大きな見落としだろう。氏は単なる戦争ジャーナリストにとどまるものでもない。氏の自由主義的デモクラシー的社会評論はすでに一定の読者を持っているが、そこでもその背後に軍事ないし戦争に関する素養の潜んでいることが、この自由主義的評論に他では見られない戦争ジャーナリスト式な特徴を与えているのである。この時世に多少とも自由主義的態度を持って軍事評論に従事しようというのだから、相当の批判力と分析力とが要求されるわけで、それだけ読者は信頼を置いてこの評論家に接することができるとすれば、どうにかこうにか私が前に述べたような社会分析に相当立脚した戦争ジャーナリストという範疇に入る人であろうと思う。だがそれとても決して本格的な社会分析に基づいているわけではない。 死を生かしているものは、分析の科学的な異様ではなくて、要するに、ある一つのポーズなのだ。死は、支配層に向かっては、相当意地の悪い、ほとんど唯一の軍事評論家だ。このポーズが、彼の文学者型戦争ジャーナリストであるゆえんを生み出しているわけになる。最後に注目すべき現象は、最近、支那軍編成についての史上紹介者がかなりたくさん現れたということだ。中には単に支那事情に一般的に通じているというだけの種類の文筆家や、中国要人の人物論に詳しい評論家もこのうちに入っている。しかし、これらのジャーナリストは、それぞれこれまで述べてきた戦争ジャーナリストの様々なタイプのどこかに収まるだろうと思う。さて、あらゆる意味における戦争ジャーナリストの共通な特色は、その社会常識と社会分析とが、他の領域に比べて少し劣っているという事実を他にすると、対して優れた特色のあるジャーナリストがいないということだ。そして思想傾向としては当然なことながら、大体右翼ばった論客が中堅以下を支配しているという事情だ。ただ、松下、三島、水野などの諸氏が無職またはリベラリストとして、その例外の代表者に数えられるだろう。今後、戦争ジャーナリズムは伸びうるか、伸び得ないと考える理由はないだろう。では、新しい戦争ジャーナリストが著しく世に出るだろうか。それが出ないと断定する材料はないようだ。では、今後、戦争ジャーナリストたちはどういう方向をたどるか。この点、最近の短期間の動向から類推するほかあるまい。それによると、大衆の軍事知識の常識化と称号して、軍事評論の多少の質的向上と客観的な観点への落ち着き等を期待することは、大して無理ではないようだ。おそらく、それは、今後の日本国民の戦争活動に対する相当冷静な理性の弱冠を反映するだろう。一般ジャーナリズム、単行本出版を含めては、時局者の名のもとに、いわゆる戦争ジャーナリズムに食いつきつつあるのだが、従来のような戦争ジャーナリズムの標準によっては、長く顧客をつなぎ止めることはできまい。民衆あるいは少なくとも、知識分子の戦争ジャーナリズムに対する要求は、ニュース映画やグラフィック類についても案外辛くなっているのではないかと思われる。これはもちろん、個々の戦争ジャーナリストなどという存在とは直接関係のない世界でのことだが、しかしこれをもって一般に今後軍事ジャーナリストたち、主に執筆家の歩まねばならぬ道を僕するには足りるだろう。